それでは聖書をお読みいたします。エフェソの信徒への手紙5章11節から20節、新共同訳聖書新約聖書358ページをお開きください。身を結ばない黒闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かなものとしてではなく、賢いものとして細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と讃歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。以上の聖書箇所より光の子としてと題しまして、安行先生にお話をいただきます。
あるインターネットの記事で、日本の学校で教鞭を振るアフリカ出身の教師がこんなことを書いていたんですね。結構辛口だと感じる方もいらっしゃると思うんですけど、日本人の残念なところは本音を語れないことだというんですね。酒の席では勢いに任せて本音を語ることができるんですけれども、次の日になるとせっかく語ったその本音もすっかりなかったことになっているということを指摘しているんですね。もう一つ、その同じ外国人教師がその記事で書いていたことを紹介したいと思います。日本社会で言われるところの協調性というのは本当の協調性ではないんだということなんですね。まあ、例えばですね、ある会社企業が新入社員の採用面接を行う際に、その志願者が協調性のある人物かどうかを評価することがよくあるんですね。あいつ協調性あるなとかないなとかいうことがあると思うんですけども、ところがですね、外国人の目から見ると日本社会における協調性とは、実は本当の、協調性というか協調というのは、実は本当の協調ではなく単なる同調に過ぎないとのことなんですね。自分の意見や考え方が周りの考え方とは違う場合に、自分の考え方を周りの考え方に合わせてしまう、それを協調だと勘違いするのが日本社会だ。しかしそれはあくまで同調であって決して協調ではないというんですね。私はなるほどその通りだと思ったんですね。で、余談になるんですけども、協調というのは本来個々の考え方の多様性を前提にしたものであります。お互い立場が違う中、違った意見を持った者同士が違った意見を持ち続けたまま一つの目標に向かって進もうと支え合っていく、それが本当の協調なのです。で、その外国人教師が語ったことっていうのは、私自身が実は今から20年以上も前から疑問に感じてきたことなんですね。私も何回も、正社員正職員で就職して何回も辞めてるんですけど、どこ行っても同じなんですね。本音の白布では本音を喋らない、酒飲むとその勢いに任せて普段は言えない本音の全部じゃないんですね。また一部をちょこちょこと漏らしてくる、少々ずるい人々の集まりだなって、嫌味も含めてそう感じていたものなんです。 ですね。で、今日の御言葉とこれ関係なかったら全然こんな話してもしょうがなかったんですけど、それのどこが問題なんでしょうか。で、本日の御言葉は光の子について、今日のところには光の子って書いてないんですけども、その前直前の箇所にですね、光の子っていう言葉が出てきて、光の子についてパウロが語った言葉の後半にあたる部分であります。光の子というのはクリスチャンのことが言われているのですけれども、特に光の子と言われる場合には、なぜ光の子という言葉が使われているのか、しっかりと耳を傾ける必要があるかと思います。で、本日の御言葉は、一見区切りが悪くですね、中途半端な11節から始まっているんですね。これ日本キリスト教団出版局が出している日ごとの糧っていう、そこから聖書箇所を取っていますので、どうしてもそういうふうになっているんですけれども、特に最近の日本社会においてはこの11節の御言葉重く響くと感じるんですね。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。身を結ばない暗闇の技とは、実際には幅広い物事を含んでいるんです。犯罪に該当する行為もあれば、単なる低俗な噂話もありますし、神ではないものを崇めてしまう、いわゆる偶像礼拝も含まれることでしょう。で、端的に神の御心にそぐわない技は全て暗闇の技に含まれるのであります。その中でも特に今回は社会的な不正、社会的な悪という事柄に絞らせていただきます。それで暗闇の技に加わらないとは、信仰者として悪や不正に手を染めないこと、それはそれで時に難しい判断が迫られることもあるでしょう。例えば殺人、放火、強盗など特定の重大犯罪につきましては、ある程度落ち着いた生活をしている人なら加担させられる機会はほとんどないと言えるでしょう。この殺人、強盗、放火なんていうのはそんなに身近な、実際には身近に起こっているんですけど、少なくとも教会に集う多くの方々にとってはあまり身近ではないわけですね。ただそういう重大犯罪には至らずとも、社会には大なり小なり多くの不正がはびこっています。不正なのかどうか境界線ギリギリの事柄も数多くあるでしょう。そういう微妙な不正にも加担してはならない。そこまで日常的なレベルまで下がってくると、自分も大丈夫かなと心配になることがあると思います。加担してはならない。そこからさらに御言葉は踏み込んでいくのです。むしろそれを明るみに出しなさい。やっちゃいけないということだけではなく、見たらそれを明るみに出す。各人が社会の中で関わっている人々や組織の不正を明るみに出す。そこには間違いなく日本人が苦手とする内部告発も含まれているのです。よその人の不正を暴くのは当然なんです。身内の不正を見ても黙って見過ごしてはならない。この話題に触れるとどうしても森友問題を思い出してしまうんですけども、長くなってしまうのでこれ以上は申しません。なぜ不正を明るみに出さなければならないのでしょうか。なぜなら信仰者は光の子だからであります。光の子は霧 キリストの光で社会を照らす。その光で照らすとき、暗い部分がいよいよ明らかになってきます。闇を闇としてはっきり指摘する。ダメなものはダメと指摘する。そのような役割が信仰者には与えられているのであります。ただですね、それやりすぎるとまずいことが起こるんですね。告げ口だけに明け暮れて、単に社会の荒探しをするだけでは、文字通りの嫌われ者になってしまうことでしょう。昔の小学生の特に男子が、いけないんだ、いけないんだなんてよくやってて、自分のことを棚に上げて、人のなんかこう小さな不正を見つけて、先生に言いつけてやるぞなんて、そういう意味で惹かれの子になれと言われているわけではないのです。今あえて内部告発ということまで申しましたけど、そこが主に焦点が当てられているわけではないんですね。そういうことではなくて、自ら光の子、自ら光となって社会に良い影響を与えていく、社会が光に照らされていくために、自ら光の発信源になる、端的にそのような社会性を担いなさいと駆り出されていくのであります。別の角度から申しますと、光の子として暗闇を明るみに出すことは、決して暗闇に歩む人々への否定や攻撃ではないということであります。そんなことをやってはいけない、お前はダメだ、それは悪いことだろうと、あからさまに敵視するのではなく、私は光の子としてこう生きます、他の人はどうであっても私は真実にこう生きていきますと、光のありかを世に示していく。その結果として不正を明るみに出していくのであります。上げ足を取るのが主な目的ではないんです。自ら光となることで世の闇の部分が炙り出されていく、そのような生き方を生きようとパウロは語っているのであります。で、まあ、これはもちろん当時の時代背景もあるんですね。パウロが手紙を書いた当時の教会は若い男性が中心だったんですね。でしたから、当時の在り方をそのまま今の日本の教会に置き換えることはできません。そうではありますけれども、クリスチャンが光の子として用いられることは根本的に違いはないと言ってよいかと思います。その役割、光の子としての役割を少しでも果たしていくために、御言葉の後半では結構難しいことが言われているんですね。賢いものとして細かく気を配れ、時をよく用いよと。なかなか言葉は分かりやすいけども、実際の中身は難しい。つまりぼーっとしていてはならない。光の子としてその役割を発揮できる機会はいつなのか、今なのか、今ではないのか、常に臨戦態勢を整えている、常にタイミングを見計らっている、そういうことが言われているのです。そういうクリスチャンが生きる時代はどういう時代なのでしょうか。パウロはこう語っています。今は悪い時代なのです。これは簡単なようで解釈に戸惑う言葉かもしれません。今は悪い時代だと。それではパウロがこの手紙を書いた時代だけが悪い時代で、その後は悪くないのか。決してそんなことはありません。今はと言われるところの今とは、 キリストが来られるまでのこの世、この世界が続く限りと受け止めておいた方がいいでしょう。つまり世界が終わるその終末の瞬間までずっと悪い時代が続くのだと。私たちがこの地上で生きる限りずっと悪い時代が続くのだと、そういう覚悟が求められるのであります。大変なんですね。結構ずっと悪い時代が続いていく、その中で必要なのは何か、いろいろ言われてきてるんですね。細かく気を配れとか時をよく用いよって、こんな張り詰めた生活なかなかできない。一番必要なのは主の御心が何であるのかを悟ること。これが唯一の正しさの基準であります。自分の願望ではなく他の誰かの願望でもない、キリストの思いだけがこの世界を照らす本当の光なのだと、そのことが示されているのであります。そしていよいよパウロの指示は日常生活へと移ってまいります。酒に酔いしれるな、他の聖書箇所でも時々出てくるんですけども、これ別に酒を飲むな、つまり禁酒を命じているのではありません。健康上どうしても禁酒しなければならない方もいらっしゃるかもしれませんが、それ以外の目的で禁酒することにはさほど意味はありません。禁酒自体にはあまり意味がないんですね。そうではなく酔いしれるなと言われているのです。酒は飲んでも飲まれるなって昔の人は名言を残しているんですね。身を持ち崩すことがなければ酒を飲むこと自体は構わないんです。問題はなぜ酔いしれてはならないのか、それも答えは明確なんですね。光の子として生きるため、この世界、この暗闇の世界を光で照らすためには心と体の健康を飲酒で損なうわけにはまいりません。泥酔した状態では光の子としての役割を果たすことはできないでしょう。仮にですね、牧師が土曜日の夜に深酒して二日酔いで礼拝の朝を迎えなければならないとしたら、考えただけでもゾッとしてしまいます、ね、そしてパウロが信仰者に命じる最後の言葉、いろいろと細かく書いてあるんですけども、それはやはり礼拝であります。特にここでは聖霊に満たされて主を賛美し神に感謝することが勧められています。なぜでしょうか。それは礼拝こそが光の子の原点だからであります。光の子として信仰者、光の子として召された信仰者にとって光の源はキリストに他ならないんです。光の源を知らずして光の子も何もないのだと、そう言ってよいかと思います。ただ光の源が誰なのかを知っているだけでは不十分なのです。光の源はキリストだと知っているのなら、このお方にこそ賛美をお捧げする、キリストを賛美することを通して神に感謝する、この関係性があってこそ私たちは光を受けるのであります。自分自身に光があるわけではないんです。キリストこそが光だ、そのお方を賛美することを通して私たちもその反射というんでしょうかね、キリストの光を浴びるんです。 逆に申しますと、キリスト以外のものを賛美してはならないのです。特に日本人は要注意なんですね。日本人は古くから人間でも動物でも植物でも時に物でも簡単に神として崇めてしまう。クリスチャンも危ないんですね。先祖崇拝をしてしまう危険が常につきまとっているんですね。とにかくキリストを賛美し、そのことを通して神に感謝する。そうでなければ光の子を輝かせるはずの光はあっという間に陰ってしまうのであります。しかも今日の御言葉では集まって共に賛美することが強調されているんです。これ今言いづらいんですね。コロナ禍にあって人が集まることについてはどうしても警戒してしまうものがありますが、集まって兄弟姉妹と共に賛美する、そこに日常生活の中心を置けとパウロは命じているのです。いろいろここまで難しいことも書かれているんですけども、結局はキリストへの賛美、神に感謝する礼拝へと向かわせられるんです。しかも共に集まってと、そこが強調されている。それはなぜでしょうか。それは教会とは本来社会的な存在だからであります。クリスチャンとは社会的な存在だからであります。閉鎖性とは無縁なのです。礼拝も賛美も独りよがりであってはならないんです。仮に集まって共に賛美しても独りよがりではいけないんですね。共に集まり、共に一つの信仰を告白し、共に御言葉に聞き、共に主の晩餐に預かる。しかもそれは開かれたものである。原始的な形ではありますけれども、共にというところを決してないがしろにすることはできません。それに何よりもキリストへの賛美と感謝を忘れて神の子としての役割を果たすことはできません。この罪深く不正に満ちた世界のために主が何をしてくださったのか、そのキリストへの賛美と感謝こそが光の子となるための光そのものになっていくのです。最後にもう一度問い直してみたいと思います。私たちは本音で語ろうとしているのか、本音で生きようとしているのか。同調圧力が甚だしい日本社会であります。新型コロナの問題でも、なんて言うんでしょうかね、自粛警察なんていうのがありましたけども、陽性者が出ただけで寄ってたかって攻撃をする、あれは歪んだ正義感、同調圧力に他ならない、かえって逆効果だって言われてるんです。そういう社会で私たちは本音で生きようとしているのか、光の子として生きようとしているのか。そういう中で光の子として生きるために何らかの葛藤や衝突を避けて通ることはできません。本音を語る人間は嫌われてしまうことが多いんですね。ワイドショーに出てくる感染症の専門家とか陰ではものすごく叩かれてて、毎日泣いて過ごしたなんていう人もいらっしゃるようですけれども、正しいことを言うと叩かれる、当たり障りのないことを言えば愛される、それは実は恐ろしい社会だと思うんですね。光の子というのはそういう闇を照らしている、そういう社会に生きていこうとするとき、周囲の人々に対する 恐れや遠慮、忖度にも増してキリストへの賛美と感謝が湧き上がってくるのかと、主の恵み深いことを味わい知れ、このあと聖餐のひとときを迎えようとしております。最後のひとときお祈りいたします。天の父よ、あなたは小さく力ない私たちを光の子として召して世に使わせてくださいました。日本人は優しい人が多い、親切な人が多い、しかしながら闇を抱えているところが多分にある社会、本音で語り合うことのできない社会、その中にあって私たちは真実本音を語ることができるのかと、あなたは改めて問うてくださいました。本音と建前が当たり前のようにまかり通るこの世にあって、主よ、どうか私たちは本音一筋で生きることを得させてください。光を持って世を照らし、私たち自身自らを律して闇を攻撃するのではなく、柔らかく温かく照らす光となって、どうか世の人々があなたを仰ぎ見ることをどうか得させてください。主よ、どうか圧倒的に数の少ない私たち、どうしても世を恐れてしまう私たちに、どうかあなたからのさらなる力、光をお与えください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。